それでは始めましょうかね。はい。今日は5番目のですね、光線ルフということですが、まあ、光線ルフという考え方ですね。光線ルフという考え方ということですが、光線ルフというのは、広く述べて、流れる布と書くんですけど、ちょうどこの広い布、まあ、シーツみたいな大きな布をこうバーッとこうこのまっすぐにこう広げるようなこの感じでこうバーッとこうこのなんていうんですかね、こう世の中にこの伝えていくということで、この布っていう字を使ってるわけですね。ですから南無法蓮華経の方を広く述べて、そして流れ引いていく。この流れるということには過去、現在、未来、今だけの時代じゃなくて、自分たちが亡くなった後の時代にも伝わっていくようにというこの意味が、この時間の流れということも含めてこの言われているわけですね。でこれは大聖人の言葉じゃなくて、法華経の中にこの光線ルフということが、この言葉がこの使われているということですよね。ということは、何遍も法華経の話の時に申し上げましたけど、法華経の前半はお釈迦さんが中心で、後半はお釈迦さんが亡くなった後、南無法蓮華経を中心にしていきなさいよというお釈迦さんの滅後を中心に、この法華経というのが、前半はお釈迦さんが生きている在世、後半はお釈迦さんが亡くなった後の滅後ということを、この、まあ、ポイントを置いて書いているわけですね。で、後半のこの滅後の内容が出てくるに従って、この光線ルフ、仏が亡くなった後も、未来に、この南無法蓮華経の方を、この光線ルフしていくんだということを、この示されて、でそれを受けて、まあ、大聖人様が、この御所の自分の書かれた手紙の教えの中に、この光線ルフということをこの頻繁にこの述べられてこのいるということなんですね。あ、宮本君どうぞ座って椅子に座って聞いてください。それで、この安倍宗門、安倍宗門っていうふうに書いてありますけども、創価学会もこの同じ、全く同じですね。安倍宗門創価学会は、数量多人数ということですね。たくさんの人にこの、まあ簡単に言えば世界中の人に、この仏法というものをこの伝えていくんだと。最終的にはもう世界中をこの日蓮大聖人の教えっていうものに一色に染めて、それでその大聖人の仏法を中心にしたこの世の中にするんだと。だから今その創価学会は、その創価学会にしても、まあ他の宗教にしてもですね、ごめんなさいね。ごめんなさい。17ページです。17ページ。政教分離っていうことを、この、主張してますよね。政教分離。だけど大聖人の教えっていうのはですね、もちろん政治のこのいろいろなこの方法論ですよね、例えば老人福祉であるとか医療であるとか、子供児童手当であるとかですね、年金制度であるとか、 河川のこの管理であるとかですね、そのいろんなそのこの問題っていうものと、それからこの信仰っていうものはその別々の、もちろん別々のものなんですけども、大聖人の考え方っていうのはその政教一致っていうそのまあ考え方なんですね。ということはその政治のいろんなやり方っていうのはそのいろんな専門家がいるんだろうけども、その政治をやる人間の心に正しい信仰っていうものがなきゃいけないという考え方なんですよね。だからその世の中の祭りごとっていうものとこの宗教教えっていうものはそのつながっているものなんだということなんですね。だけど簡単に言えば、南無法蓮華経の信心している人間は政治的にみんな正しい判断をして立派な政治をすることができるかっていうと、そうはその問屋が下ろさないわけですよね。そんなもんじゃないですよね。当然政治は政治の勉強や努力をしなきゃこのいけないわけですし、どんだけみんなが信仰したって台風が来たり地震が来たりするそのことに対処するということにおいてその問題がこの生じるということはもう当然のことですから、大聖人はこういう政治をしろああいう政治をしろっていうふうにこの主張したんじゃなくて、その政治をする人間の一番の根本の信仰というものをこの正しい南無法蓮華経の法華経の信心をこのすべきだと、そうしなければどんなに世の中のことを考えて人々のことを考えて政治をしても、それはその努力が報われないというか裏目裏目に出て逆にこの人々のこの迷惑を被るような世の中になっていってしまうんだと、平和を求めながらこの争いの人殺しの世の中にこのなっていってしまうということは、その根本がこの狂ってるからなんだというこの言い方をするんですね。だからまあ誤解をされてしまったら困るんですけども、今のイスラム教とかですね、そのそういう食べ物からこの着るもの、女の人は肌を出しちゃいけない、いつも暑くてもですねこの頭に覆いをかけておかなきゃいけないっていうような、そういう意味のこの生活まで規制されるようなこの政教一致っていう考え方じゃなくて、その一人一人の心とから世の中のいろいろなこの現象っていうものはその無関係ではないんだと、つながってるんだというこの意味のこの政教一致ということなんですね。で、まあ創価学会は世間からですね、まあ高専ルフということとこのリンクして出てきますけども、国立会談という問題が生じたときにこの政教分離ということをこの世の中に、まあ約束をこのするわけですよね。決して、この創価学会がこの世の中を牛耳っていこうということは考えていませんというふうに政教分離を言うんですけども、でもそれはこの世間向けの表向きに言ってるだけで、ずっと彼らはその公明党という政治権力のもとにこの政教一致をこの目指しているわけなんですね。だからそのいずれは池田大作さんにその総理大臣になってもらいたいと、総理大臣になってもらうんだと、そのために公明党があるんだというようなことを全くこの夢物語みたいなことを本気でそのあの人たちはその考えていた。だから彼らの言う公選ルフっていうのはそのそういうもんだったということなんですよね。 それから覇権主義、覇権主義というのは武力とか権力、それから権謀術数といって、この騙しとか、そういうことも含めてですね、そういうこのテクニックを持って、その競争相手をですね、この抑えて、それをこのなんていうんですかね、抹殺して、それでこの得るところの、それでもいいんだと、もう目的のためにはこの手段を選ばないんだっていう考え方の、この権力思考をこの覇権主義というふうに言うわけなんですね。まあ野球なんかでね、この優勝の歯を争うとか、いうような、この言葉の時には、スポーツにはルールがありますから、だから何をやっても許されるということはありませんので、その一番になるということを、歯を競うということを言いますけど、スポーツとかそういうものに関しては、何でも何も歯を競うということは悪い言葉ではないんですけども、政治とかこの世の中に覇権主義というふうになると、その一党独裁っていうか、その私たちは経験していませんけども、言葉で残っているところの、平家にあらずんば人にあらずとかいうような、もうその人間たちでなければ、この世の中で、もう生きていく望みっていうものが絶たれてしまうというような、そういうこの露骨なこの考え方を覇権主義というふうに言うわけですよね。だから例えば中国とかいうこの政治行動なんかを覇権主義というふうに言うわけですね。中華思想、世界の中で中国が中心なんだと、またそうでなくちゃいけないんだという考え方を中国は昔から持ってるわけなんですけども、それも覇権主義と、アメリカのこのアメリカのこの作ったルールでもって、この世界を牛耳っていこうという考え方も、これも覇権主義という考え方なんですね。それからさっき申し上げましたけども、階段道建立、これが国立階段ということですね。国家のこの法、政治方針によって、階段の第五本尊を安置したお堂をこの作ってもらう、そして日本中の人がこの お参りするんだというその目的感、これをこの階段道建立というふうに、それがこの高専ルーフっていう姿のこの最終目的であるかのように、このずっとこの訴えてきたわけなんですね。でこれもさっき言ったように、創価学会は途中でこの政教分離っていうことを訴えましたので、この国立会談っていうふうに言ってきたものもパッと取り外して、この教えを変えてしまいましたですね。それからじゃあ我々昇進会の方は、真の一時、つまり、何千万何百万何億っていう人間がずっとこの新人する人がこの増えていくと、どんだけ増えても結局みんな一人一人の集まりですから、一人一人に新人の心っていうものがなかったら、この仏法が伝わったということにはならないわけですよね。だから一枚の布がきちっとまともな布だったら綺麗ですけども、穴が開いてたり破れたりしていれば、それはただの汚いゴミになってしまうということと同じで、きっちりその同じ志のものがこの伝わっていく、そのためには一人一人がみんな正しい信仰の心というものを持ってないと、 このいけないということで、この真の一時、それから主情サイドですね、主情を正しいこの法によってこの助け導くということがなければ、この信仰を信仰が伝わっているということにはならないと、創価学会のように、俺らは信心していると、信心している人間は味方だと、信心していない人間は敵だと、信心している人間には手厚くして、信心していない人間はその転ぼうが何しようがそんなことは知らないというような、その利害損得の関係でもって、この信心してるしてないっていう人間をこの立て分けていくということであったならば、この南無法蓮華経の方をこの信心してるしてないかかわらず、この伝えていこうと、信心をしてる人間は助けよう、信心してない人間は助けないっていうような、そういう考え方であったならば、それは南無法蓮華経の教えを信仰しているということにはならないんだということですね。それから舎馬足若行、私たちがこうやって生きているこの世の中っていうのは、生きているっていうことだけでも嫌なことがいっぱいこのありますよね、理不尽なこともこのいっぱいある、人の妬みもいっぱいある、争いもある、もう裏切りもある、騙しもある、いいこともあるんでいっぱいありますけども、悪いこともこのいっぱいあると。で、高専ルーフになったら、そのもう本当にいいことばっかりしかないんだということをずっとこの教えてきたわけですね。今は悪いけれども、一人一人この信心をする人が増えていくと、その世の中はきれいになって、その悪いことがなくなっていくんだという考え方でやってきました。でも、どんなに世の中の人が全部この信仰をしたとしても、本当にこの信仰っていうもののその心っていうものを深く持ってる人ばっかりかっていうと、そういうわけにはいかないわけですよね。悪いことをする人間もこの実際にこのいるわけですよね。ですから、こうなったら世の中が良くなるじゃなくて、こうなんない前から一人一人のこの信心のその志のもと、いろんな辛いことや苦しいことがあったとしても、南無法蓮華経の信心を正しく保つことによって、仏の心、仏の世の中っていうものがどういうもんなのかっていうことを、その時その時に感じるっていうことができるような生き方というものが、この舎馬足若行ということなんですね。また言い換えれば、煩悩足菩提、我々は迷いの煩悩というものを持ってるんだけれども、その迷いの煩悩を持っている人間のその命の中に仏の命も備わってるんだという意味、その煩悩足菩提ということも、この同じようにこの大聖人様の教えとして、この我々はこのきちっとこの得ていかなければいけないんだということなんですね。で、文章に入りますけれども、高専ルフとは、日蓮門下日光門下の等しく願う信仰上の理想です。しかし今その意義が大きく変質して理解されていると思うのです。すなわち、大聖人の仏法の信仰者は、聖望が広く世に流布することを願って、教化愚教の桁行に励まなければなりません、さっき言ったように、お釈迦さんが亡くなった後、南無法蓮華経の法を中心にしてやっていくんだぞと、私を拝むんじゃないよ、私をこの本尊にして、私を 私に手を合わせるんじゃなくて、この南無妙法蓮華経の方を信心の中心にしていかなきゃいけないんだよということが、この法華経の中にこの書いてあるわけなんですね。だから法華経はこの高専力、つまり未来にこの仏法というものを伝えていくものは仏よりも尊い、仏以上のこの尊い存在であるということをこの訴えているわけなんですね。つまりそれにはこの釈仏、いつも申し上げますけれども、この信心は信行学釈仏、信ずるということ、修行するということ、自分が信じている教えがどういうもんなのかということを学ぶということ、それからこの法というものを知らない人々に伝えるということ。この四つがこの法華経の中において我々にこの求められているわけなんですね。これは大聖人がこの言われているんじゃなくて、もう法華経の中にそのことがこの説かれているということなんですね。だから教化具教、釈仏行、桁行に励まなければなりませんが、そのことが直ちに教団の発展拡大と現実社会における地位向上を目指すことを意味するものではないのです。創価学会はこの一人、この南無妙法蓮華経の信心をする人がこの増えていけばいくほどですね、この自分たちも社会に認められて地位が向上していくんだと、現実の社会もこの幸せにこのなっていくんだというふうに、その自分たちのこの地位向上とですね、それから自分たちのこの権利っていうものがこの増大していくということをですね、このまあこの信心が伝わっていくっていうことと、もうくっつけてですね、もう本当に完璧にこのイコールにして、それでこのそのために頑張れと、そのために今つらいことがあっても我慢しろというふうにこのやってきたわけなんですね。時には消防商業を守るために教団が分裂したり小さくなっても、法の上からは必ずしも衰退ではない、むしろそうしてこそ仏法が面目を発揮することも多いのであります。間違ったものがですね、どんどんどんどんこの増大してこの行くんじゃなくて、そのどの教えが正しいのかということで意見が分かれて分裂したとしても、それは決してその信心の志というものが衰退したということにはこのならないんだと。そこでみんなが一生懸命考えて、この大聖人様の仏法というものはこういう面もあるし、こういう面もあるんだということを真剣に考えて、そこでまた真実が何かということがこの発揮されることも当然あるんだということなんですね。ところがこの高専力という極めて精神的な宗教運動がいつの間にか数量拡大のみになったり、権力闘争という世俗の争いに転ずることが大きな矛盾なのであります。つまり信仰のために組織があるのに、組織のための信仰になってしまう。組織のためにこのことを要するに我慢しなきゃいけない、組織のためにということを中心に考えたら、大聖人の教えはこうかも分からないけど、組織のためには都合が悪いから大聖人の教えも解釈を変えようとか、このあんまり触れないようにしようとかいうふうに、この教えの方を自分たちの都合で曲げてってしまうというような この状況になっていくわけです。これは会社の経営なんかもそうですよね。会社も大きくなると法律でこの許されない行為でも会社的には許されて会社的には立派だというふうにこのなってしまう。でだんだんだんだん会社全体がこの犯罪組織になっていってしまうというようなこのことが現実にあるわけですけれども、最初はそのみんなのこの世の中が良くなるためにというふうにこの品物を売ってたものが、だんだんだんだんその世の中が良くなろうが悪くなろうが自分たちが儲ければいいんだというような形のこの会社経営になっていってしまうというようなこととこの同じなわけですよね。これはどういう宗教でもそうですが、必ず最初に教祖開祖という人が現れます。この教祖開祖という人たちは教団的組織的には見るべきものがありません。つまりただ志がある人たちが集まって精神性を優先させた宗教運動を展開します。最初の宗祖開祖と言われる人たちは純粋ですので、何千人集めようとか何万人集めようとかいうようなことは何も考えないわけですよね。同じ志を持った人が集まってくれればということを考えるだけでこのやっていきます。ところが後世の弟子の中にオーガナイザーとしての能力のある人が出て、このオーガナイザーというのはこの別の言い方をするとオルガナイザーっていう言い方もしますね。オルガナイザー、英語読みではオーガナイザー、日本読みではオルガナイザー、大衆の中にこの派遣されて組合や政党を組織したり加入を促したりするもの、よく労働組合のない会社に労働組合がこのできるときにですね、昔社会党とかですね、まあ今もありますけど共産党とかですね、そういう専門の知識を持った人がこのアドバイザーとしてこの行ってですね、それでこういう問題点がある、ああいう問題点があるっていうふうにこの今まで経営者にのこの言いなりにこのされていたその会社にそのきちっとこんだけの賃金は守ってもらいたいとか、労働時間はこういうふうにこのしてもらいたいとか、いうふうにその基本的な労働者の基本的なこの権利っていうものをこの認めてもらうような、そういうこの組織を作ったりこのする、この指導者ですね。で、そういうふうにしてこの勧誘するのをですね、このオルグっていうふうに言うんですね。オルグ、このオルグっていうのがのこの元の言葉がオーガナイザーっていう言葉なんですね。オーガナイザー、まあ皆さん方は新人、この南平法輪義教の新人してますからあんまり親しみがないか分からないんですけども、浄土宗南無阿弥陀仏のこの信仰で法然から法然の弟子の親鸞、西本願寺と東本願寺で分かれてますけども、この本願寺系のこのお寺の中でこの蓮如っていう人がですね、この現れるんですね。蓮如、この蓮如という人がこの日本中にこの南無阿弥陀仏の信仰というものをこの広げていくところのオーガナイザーとしての指導者としてのこの力というものを発揮したわけなんです。だから法然や親鸞を拝み、そして蓮如も拝むというようなこの状況に この浄土真宗というものがあるわけですよね。ですからそういう能力のある人がこの出てですね、それで教祖の教えを利用して、池田大作もそうですから、もうめちゃくちゃな間違った解釈であっても指導であっても、そのみんながついてくればそれでいいわけですよね。みんなが興味のあるところをこのくすぐるようにして、このみんながこの熱狂的についていくね。でそれを大聖人の教えだと、だんだんだんだんこれが大聖人の教えだ、これが大聖人の教えだっていうふうにみんなに指導してると、今の創価学会みたいに、いやもう池田先生が大聖人の生まれ変わりじゃないか、ひょっとしたら池田先生っていうのは大聖人より偉いんじゃないかというふうに、もう取って変わったようにこの状況がなっていってしまうということですね。池田大作自身も大聖人が何人釈伏したんだとね、私は1000万人もしたんだと、自分で一軒一軒歩いて1000万人したみたいに自分がしたんだというふうにこの言い出すような始末なんですね。でそれで組織を大きくしたっていう人間の方が偉いと、大きくしてない人間は偉くないと、だから大聖人は自分より劣るんだというふうに、大聖人の教えを信仰しているにもかかわらず自分の方が大聖人より優れてるんだっていうような、そういう慢心というものを持つようになってしまうとですね。それがだんだん大きくなると階層化した教団が出来上がって、ピラミッド型の階級年功序列の組織というものが出来上がって、さまざまな権益も生まれてくるとね。だから創価学会で新聞を発行する、その新聞を5部でも10部でも平気で取る、創価学会のためだ、創価学会が本を出版する、創価学会のために買わなきゃいけないというふうになる、創価学会で仏壇屋をこの、ね、作る、あそこで、買えば創価学会にこの利益が入る、あそこで買おうやというふうになっていく。もう本当にその創価学会が増えれば増えるほど、そのゆりかごから墓場までじゃないですけども、みんなこの創価学会の中にその お金が落ちるようにですね、この人間関係っていうものがそこだけでも完結してしまうというようなこの状況にこのなっていくわけです。そうすると創価学会でないところから物を買ったらそのおかしいみたいにこのその組織の雰囲気っていうものがなっていくわけですよね。で権益が生まれてくる。そうすると組織集団の権益を守り、教団を維持拡大させるための新たな論理が生まれてきて、政治性が優先してくるのが実情ではないかと思いますね。だんだん大聖人の仏法は飾り物、自分たちの組織の方が実益を伴うというような状況になっていく。キリスト教等でも十字軍を結成して共生を広げていきましたが、そのような覇権主義的な考え方が本当の大聖人の目指された高専力とは思えません。歴史的現実世界にこの宗教を国教化して千年王国のような再生一致の宗教国家を作ろうとしているとは思えませんですね。大聖人の時代にも、大聖人の時代もその後の時代もずっとそうですけども、坊さんはですね、坊さんの格好をしたまんま政治アドバイザーとしてこの政治家のこの耳元で公正ああせっていうふうにこの指示をしてですね、天下国家を動かすということがこの坊さんの出世であるかのように この考えられてたんです。だけどそういう時代にあっても大聖人はどこまでもそういうようにする姿勢っていうものは持たなかったし、この信仰を伝えて、そして真言禅宗念仏宗の間違った教えというものから離れて法華経の信心というものをこのする、そのことが大事なんだということをこの大聖人様はこの訴え続けたわけなんですね。だから政治に口出しするということは大聖人は何にも考えてないんです。何にも考えてない。だから創価学会のように公明党を作ってですね、国政にこの躍り出るっていうような考え方というのはもう全くそこの時点でもう何十年も前から、50年以上前からもう創価学会は大聖人の教え、大聖人の考え方というものからもう離れてしまっているということが言えるわけなんですね。だから大聖人はそういうこのものを目的にこのしているんじゃないんだと。このシャバ世界は常に変転極まりない無常の世界です。その絶え間なく変化し激動する世界に永遠不滅の理想世界を作ろうということは矛盾しているのではないでしょうかですね。物事はですね、形のあるもの、命のあるものっていうのは仏教で形のあるもの、命のあるものっていうものはですね、必ず世の中になる、世の中に存在する、ね、生まれてくる、そして世の中に安定的に住む、そして老化して壊れていく、そして死んで空になる、全く姿がなくなってしまう。この常住へ空っていうことをどんな命も形のあるものもみんな長いか短いかはともかくとして、みんなこの常住へ空っていう道理というものに沿った生き方というものをするしかないんだと。だから地球だってこの長いこのサイクルでもってこの常住へ空っていうこの道理というものからこの無関係ではないということなんです。地球自身がなくなってしまう日が必ず来るんだということなんです。天体の惑星っていうものにもみんな、もちろん太陽においても月においてもですね、始まりと終わりっていうものが必ず人間の命と同じであるんだと言うんです。だから絶え間なく変化して激動する、そういうこの国土世界に永遠不滅の理想世界を作ろうっていうふうに言っても、その永遠不滅の理想世界だと思って作ったものもこの常住へ空の中に最後必ずこの崩壊してしまうということがあるんだということなんです。だからこれを肯定しといて、仏法だけもしくはキリスト教のノアの箱舟みたいに信心しているものだけは助かるんだというような傲慢な考え方っていうものは、それは成り立たないんだということなんです。ね。そうじゃなくて、どんなに地球がなくなっても、シャバー即若光、さっき言ったところの煩悩即菩提という世界、つまりどういう状況にあっても、今苦しい状況にあっても、楽しい状況にあっても、悲しい状況にあっても、どういう状況にあっても南無法蓮華経の法というものを心の底から信ずることのできるという、その心の世界というのが高専力なんだと。 ね、1億人になったら、100億人になったら公選力じゃなくて、一人でも公選力なんだと。一人の心が南明法蓮華経の法というものに満たされていたならば公選力なんだということなんです。いかなる時代、いかなる社会であれ、妙法を従事して生きる、その信心の中に舎馬足寂光、常住の浄土が開けるのだと思います。ね。お前は今病気だから、ね、公選力じゃない。お前今ちょっと迷ってるから、公然力じゃない。いうふうに、その状況状況によって、その公然力じゃない、公然力だというようなもんじゃなくて、自分自身が南明法蓮華経の信心修行というものの、この志というものを立てている状況。それが公然力であり、仏の国土なんだ。ということなんですね。公然力という捉え方が中世には宗教的世界と世俗的現実世界とが不足不利で未分のものだった時代ですから、宇治のね、この平等院なんかね、この修学旅行で行くとね、その当時のね、この平等院を建てた人がね、仏の世界はきっとこうだろうという思いでこの宇治の平等院を建てましたってガイドさんが説明してくれるんですね。僕ね、中学生だったからね、はあ、死んだらこういうとこ行くんだって思ってきたんですけど、だけど材木使ってるしね、瓦もあるしね、本当かなと、本当にその死んだ後もこんな建物が建ってんのかなと、なんかそらーっとこう横に長いだけで、なんか住めそうなとこでもないし、こんなんで大丈夫なのかなって。みんなが言ったらどうなるのかなとか、子供心にね、くだらないことを考えてましたけど、だけど、勝手にイメージして建てるのは勝手なんですけど、だけど、現実はそんなもんじゃないですよね。そんな寸法とか大きさとか広さとかそういうものがある、その、この、建物の問題じゃないと。いうことが言えるわけですよね。だもんでみんなその宇治の平等に代表されるように、いや亡くなったらこういうそのきっとこういう世界じゃないか、こういう世界じゃないか、こういう世界じゃないかということで、それぞれの人が勝手に自分たちのイメージに沿ってその修学旅行で訪ねるようなお寺や庭やそういうものをこの作ったわけなんですよね。で当然大聖人様の御所の三大宝生というその御所の中にも梵天大釈の来下や諸法実相の吹く風枝を鳴らさずということも、つまりこの光線力になったらですね、風が吹いてもですね、この枝がこのヒューヒューヒューヒューってこの鳴るということもないんだと。雨が降ってもですね、この土が崩れるなんていうことはないんだというふうにその大聖人も書いてるんですね。だもんでその光線力になったらその災害もない、どんなに風が吹いてもその台風が来てもその人が死んだりしない、そういう世の中が出来上がるんだということをずっとこの言い続け、ずっとこの聞かされる方も思い続けてこのやってきたわけなんですけども、風とかですね、もちろんそのそういう災害で亡くなったりするのは不幸なことなんですけども、風が吹いたり雨が吹いたりするのもみんなこれ道理ですから、だからその道理が南明法蓮華経をみんなが信心することによって そのなくなってしまうということは、これは考えられないことですよね。みんなが信仰したら台風が来なくなるとか、地震がなくなるとかですね、もう竜巻が起きなくなるとか、そういうようなことは全くこのありえない、形ばかりの信心をしている人は悪いことを心の中で考えて悪だくみをしている人間もいるかもわからない。だから信心をしている、ご自戒を受けたということだけで、そのことをそういうふうにして形の上で決めるということはできないということなんですね。で、肝腎尺、つまり心の世界を現実の世界というものに重ね合わせて、信心をしたらみんなこうなるんじゃないかっていうふうに、そのダイレクトにこの解釈をしてしまうのを肝腎尺というふうに言うんですけれども、極めて宗教的観念的な捉え方がなされているわけです。空想的な考え方のもとに、みんなが信仰すればこうなるんだっていうようなことを断定的にこの言ってしまう。だけど法華経の信仰はそういう仏知見や仏の見方で表されているところの、そういう考え方を仏知見、妙法の信仰を授持し、そこから現実という無常世界に慈悲と知恵を表そうということだと思うんです。本仏の永遠の寿命を信じ、不行菩薩に象徴される精神をもって、現実にこの有限の矛盾の多い世界に修行し精進していくところに大聖人の教えがあるんじゃないかというふうに思いますね。当然法華経の中にもその具体的なこの理想として、こうなるんだああなるんだということが書いてある。大聖人の御書にもこうなるんだああなるんだということが具体性を帯びて書いてある。でもそうなるんだこうなるんだじゃなくて、その出発にある南無法蓮華経を信ずるという心、そこにこの全てが収まるんだということなんですね。空想をもって描き出された世界というもの、そこに大聖人の教えがあるんじゃないかということなんですね。ところが今は経文や御書を内省下遊の立て分けもなく、さっき言ったところの仏の心の世界と現実の世界を下遊というふうに言います。内省は心の世界、それから下遊は形の世界ですね。その心の世界と形の世界の立て分けもなく、何でもすぐに世俗世界の中に引きずり下ろして、世俗世界っていうのは現実世界、現実の世界、引きずり下ろして解釈しようとしますから、そこに多くの矛盾や混乱が生じてくるのですね。そういう意味から言えば、北海道寺浄土の内省世界に立てばね、仏法の世界、仏の心の世界、同時に成仏を遂げることができるという心の世界に立てば、正しい信心の欠如をする世界に高専ルフがあることを知らなければならないのです。正しい南無法蓮華経の信心の心というものがあれば、南無法蓮華経の法というものに心が常に満たされているということなんだと。この南無法蓮華経で人儲けしてやろうっていう考えを持っている人間の心が南無法蓮華経の心で満たされているということはありえないということなんです。ですね。そして血脈高専力の意義について大聖人様は、総じて日蓮が弟子旦那等自他必死の心なく水魚の思いをなして、日蓮の弟子と弟子も信者さんも、自分だあいつだこいつだ自分だ ね、
彼らっていうような、そういうような心なく、水と魚の思いをなしてね、水が魚にお前に住まわしてやってんじゃないかとかね、魚は魚で俺が住んでやってんだというふうにそれぞれが考えるんじゃなくて、それぞれが水を住まいとして、また水もこの魚が住むことによって、このいろいろなこのメリットがこの生じてくるわけですよね。だからお互いが要するにそのことをこの感謝して存在していく、争っててもしょうがないことなんだということ、自他必死の心なく水魚の思いをなして、一体同心にして、体は別々だけれども同じ南明法蓮華経の心を持って南明法蓮華経と唱え立てまつるところを生じ一大事血脈とは言うなりとね、もう生じを超えてね、死んだらおしまいという考えじゃなくて、生じを超えて真実の法っていうものは我々が生きてようが死んでようが何も変わらないんだと、ずっと一貫して一切の主張に平等に変わらないんだとね。しかも今日蓮が愚図するところの所詮これなり、日蓮が人々に伝えていこうと思っているのはこのことだけなんだと。もししからば高専力の大願も可能べきものか、みんながこういう心で生きていくならば必ず高専力っていうものは成し遂げられるんだというふうに、生寺一大寺血脈章という御書の中に大聖人様が書かれている。また日中聖人も明らかに、同者相貌は仏法にあらず、他人数も仏法にあらず、同等、さっき言った同者相貌のことですね、同者相貌が仏法ならば三井寺三門等仏法たるべし、すっごい立派なお寺いっぱいありますからね、世の中に。同等伽藍が仏法だと、同等伽藍が立派であったら、新人も立派だって言うんだったならば、三井寺や三門等はみんな仏法と言えるじゃないか。世間の人はみんな仏法だと思ってますよね。また多人数仏法ならば、市長みんな仏法なるべし。町をこうてこじこじこじこじ買い物とかでいろいろうごめいて歩いている人たちもたくさん人がいる。もう都会に行くとなんでこんなにたくさん人がいるんだろうと思うぐらい人がたくさんいますけれども、それ人数、多人数を、人数が多ければ仏法だというんだったら、それ仏法じゃないか。人数が集まってるっていうところはみんな仏法って言えるじゃないかと。知恵才覚が仏法ならば天台宗等に若干の知者あり。天台宗は宗教の学問所の役目をしてましたから、大聖人様がこんなことも知ってる、あんなことも知ってるっていう知恵者の知識者の坊さんだったら天台宗に何人もいるだろうと。知恵才覚、物知り博士みたいにいろんなことを知ってるっていうことが仏法であるならば、天台宗の坊さんはみんな仏法だ。これまた仏法にあらざるだ。でもそんなものは仏法じゃないんだよと。同等も仏法じゃない、多人数も仏法じゃない、知恵才覚も仏法じゃないんだよとね。何が仏法かといえば、よって信心無二にして筋目を違えず仏法を修行するは、するを仏道修行高専力とは言うなり、南明法蓮華経の大聖人様の教えというものにかなって沿って、そしてこの大聖人様の教えという筋目というものを違えずに、この仏法修行を未来にわたって行っていくならば、その人の心がもう高専力なんだと言うんです。 何万何千万何億っていう人間が信仰したから高専ルフじゃなくて、たった一人でもその人間の心というものが南妙法蓮華経に満たされていれば、それが仏法なんだ、ね、すなわち歴史的現実世界に教団が拡大発展して達成する宗教国家体制にではなく、一念心の中に高専ルフを捉えておられた、ね、創価学会的な高専ルフというものはもう全く大聖人は考えていなかった。また日観聖人も高専ルフとは理性の有無を隠持つ、ルフを知るべきなり、何ぞ必ずしも多少にこだわらんやと、ね、損か得か、多いか少ないか、強いか弱いか、そういうようなもののあるなしっていうものは私たちは捨てて忘れていかなきゃいけない、ね、本当の南妙法蓮華経のルフっていうものが何なのかということを知らなきゃいけない、ね、何ぞ必ずしも多少にこだわらんや、ね、これこだわる、最近ねこだわるっていうとね、なんかいい言葉みたい。うちはね、うちのラーメンはね、だしにこだわってますから、ね、何々にこだわってます、こだわってると、お客の方もね、ここの店やね、こだわってんだよねそのもう言うんですよね。だけどこだわるっていうね、本当はね悪い言葉なんですよね。こだわるね、前話したか分かんないけど、お釈迦さんの説いたお経の中に出てくる物語の中で、二人の坊さんがね、この旅をしてた。それでその道中の中で、その渡んなきゃいけない川がこの目の前に出てきた。でその川はそのちょうどこの浅い川なんですけども、この膝の上ぐらいのこの深さのこの水がこの来ていると、まあ、男は普通にこの渡って行けるんだけども、川のほとりに女の人がそのどうしようかと、今みたいにこのミニスカート履いてるなんていうような時代じゃないので、この着物をですね、この託し上げるということがその恥ずかしいし、その着物がこの濡れてしまっても困ると、困ったなというふうにこの岸でこの佇んでいるところに、この旅の途中の二人の坊さんがですね、このやってきた。で自分たちがもうバジャバジャっとこうやってこの渡ればいいんですけども、だけども女の人が渡るに渡れないっていう状況の中で困ってるっていうことをこの感じたこの一人の坊さんが、その女の人にそのおんぶしてあげるから、その向こうへ渡してあげるからというふうに言って、そのおんぶをしてこの女の人をこの向こう岸にこの一緒にこの渡してあげたね。でその時にもう一人のこの坊さんは、その女の人をおんぶした坊さんに、なんてことをするんだという顔つきでこの見てたね。つまり坊さんの生活修行の中で女の人に触れちゃいけないというその注意戒めというものがある。だからどういう場面でも女の人に触れちゃいけないんだと それをおんぶするということは女の人に触れるということだから、だからその女の人をおんぶするということをもう一人の坊さんは全くこの頭の中で描いて考えるということはなかった。一人の坊さんは、ああじゃあおんぶしてあげるよというふうに簡単に何にもためらうことなくその女の人をおんぶしてあげたね。それで女の人を向こう岸に渡して、それでまたこの二人でこの歩いてこの行く、30分も1時間もずーっとこの歩いている最中に、女の人をおんぶしなかった坊さんの方が女の人をおんぶした坊さんに対して、お前女の人をおんぶしたよねと、女の人に触れたよねというふうに、そのおんぶした坊さんをなじるように、この悪いものを発見したように、そのおんぶした坊さんにそういう言葉をかけた。そしたらおんぶした坊さんが、お前何を言ってるんだと、ね、俺はさっき女の人をおんぶしてこっちの岸に渡って女の人を背中から下ろしたら、もう今俺は女の人をおんぶしてないよと、お前はおんぶしなかったけどもまだ女の人をおんぶしてんのかと、まだそのことをこだわってんのかと。つまりこだわりっていうのはですね、そういうことなんですね。つまりこだわりっていうことは迷うっていう、迷いっていうことなんです。迷いね、だから出汁にこだわってるっていうのは本当のその正しいこの表現じゃないんですね。もっといい言葉があるはずなんですけども、とりあえずないからこだわりっていう言葉を使ってるみたいなんですけども、本当の正しいその意味でこだわりっていうものが今使われていないこの世の中になっているということなんですよね。つまり些細なことにとらわれる、迷うね、箸の上げ下ろしとかそういうことにまで難癖をつける、そういうものをこだわるっていう言葉はこの表現しているわけです。こだわるね、つまり多いから正しい、少ないから間違ってるんだと。それは多い少ないにこだわってるわけですよね。その人たちの心の中がどういう信仰かということは考えてないんです。うちの信者さんの中にもね、もう何年も信じしてるのにね、こういうことを言う人がいるんですね。住職、大聖人の教えが正しいんだったらもっとたくさん信じしてるはずじゃないですかと。ね、たくさん信じしてないっていうことは正しくないんじゃないですかと。全然その人自身分かってないなと思うんですけども、何遍言ってもその分かんないんですよね。まあ創価学会の時に受けた教育っていうものがその強烈だったのか分かんないんですけども、多い少ない、正しければ多いはずだ、少ないっていうことは間違ってるからだね。そういう多い少ないで物事を判断するということは、それは間違ってますよということなんですよね。それを日観聖人が法華経師問談の中に示されて、高専ルフを必ずしも数の問題ばかりとは捉えていないのであります。一念心、すなわち内省世界、心の世界に立てば、信心無二にして南無法蓮華経と唱えるところね、 信心無二っていうことは、あっちも信じたい、こっちも信じたい、こっちもいいんじゃないか、あっちもいいんじゃないかっていう考え方をなくして、唯一この南無法蓮華経の法だけを信ずると、そして南無法蓮華経と唱えるところ、我が身全くが階段のご本尊と現れ、我が身全く日蓮大聖人と現れると、まさしく即身成仏の極意の法門を示されているのですね。これも前説明しましたけども、大聖人様の究極の法っていうのは苦音願助本人名の一念三千、一念三千、三千一念、まあ一言でっていう割には長いですけども、一言で言えばこういうことなんです。大聖人様がご本尊様に表されたこの法は苦音願助本人名の一念三千、三千一念の法なんですね。これをまあどういうもんかって言えば、苦音願助本人名というのは、ここにも書いてありますけども、この一番の中心、すべての仏、人間、動物、土、火、水、光、まあ、ここに書ききれませんけども、すべての命というものの一番の本質、これを苦音願助本人名、苦音願助っていうふうに言ってるんだけども、時間を遡っても細胞を切り刻んで微細にしても、命、心の本質に到達するということは物理的にできないよと。心の世界、心の世界の本質に、実は南無法蓮華経の仏と同じ命というものが、どの命からも平等に真ん中に備わってるんだよと。真ん中だから、どの命の真ん中でもあるということなんです。どの命の根本、ね、基礎、というものに、この苦音願助本人名の法というものはあって、かつ、どの命にも真ん中だからつながってる。どの命にも。真ん中だから。どの命も全部つながってるんです。全部つながっているっていう、そのジョイントしている真ん中が南無法蓮華経の法なんだ。だからどの命にも南無法蓮華経の法が備わってるということなんだ。これが一念三千、この三千大千世界の真ん中の一念、この一念から全部の命っていうものが広がって、また全部の命がこの南無法蓮華経の法というものに集約されているんだと。一念が三千に広がり、三千が一年に収まる、これが南無法蓮華経の法なんだということなんです。南無法蓮華経って身の部にしても、立正厚生会にしても、霊友会にしても、南無法蓮華経って唱えてるじゃないかと。同じ南無法蓮華経じゃないかって言いますけども、中身が違うんです。中身が、じゃあ霊友会の人に、あなたが唱えている南無法蓮華経の題目の題目はどういう中身ですか、どういう意味が込められてるんですか、苦音願助本人名の一念三千、三千一念ですっていう答えは出てきませんね。大聖人様の本物の教えしか、これが中身ですよっていうものは出てこないんですね。霊友会にしても、立正厚生会にしても、南無法蓮華経ですけども、南無法蓮華経って何ですかって言ったら、お釈迦さんが説いた南無法蓮華経です、お釈迦さんですよというふうに言います。それでおしまいですね。だからこれがご本尊様に表されている、
階段の本尊様に表されているところの法です。だから我が身が全く階段の階段のご本尊と現れる、我が身全く日蓮大聖人様と現れる、池田大作みたいに池大聖人様の生まれ変わりだなんていうそういうくだらないことを言ってるんじゃなくて、大聖人様の命も私の命もみんなつながって一緒だというのがこの仏法の究極の姿なんだということなんです。それを日蓮聖人は、我が身全くが階段のご本尊と現れ、我が身全く日蓮大聖人と現れるというふうに、まさしく即身成仏の極意の法門を示されているんです。決して今みたいに全てのことを現実無常の世界にのみ捉えてはいないんです。その奥には豊かな信仰世界があることを考えなければならない。つまり生き死にに悲しみ絶望し悲嘆する、そういうだけで生きていくんじゃなくて、この法は死んだらおしまいじゃなくて、生きてても死んでてもずっと同じ南無法蓮華経の平等の法なんだよということをこの示してくれてるんだとね。また誰が考えてもおかしいことは、とにかく数だけ増やしたらどうなるのか。本当に真面目な新人の心もなく、組織で出世しようとか人儲けしてやろうという人たちが入ってきますから、水ぶくれみたいに大きくなれば教団はどんどん変質していって堕落していくのではないかと思います。少なくとも皆さん方が創価学会に入信された当時はもう少しマシな団体だったのでしょうが、今は宗教的には目も当てられないほどの惨憺たる状況ではないかと思います。今創価学会は平和団体を名乗った政治団体になってしまいます。政治団体は自分たちの利権に有利なことを目的とした団体ということになっていきます。ですからあの人たちが南無法蓮華経と唱えても、選挙に勝ちますようにという南無法蓮華経になっていく。自分たちの自由が利くように、自分たちのわがままが通るような社会になっていきますようにという南無法蓮華経の題目でしかないわけなんですね。そんなことのために私たちは信心をしてるんじゃないんだ。自分のわがままをわがままだというふうに客観的に理解し直していこうという気持ちを持つということが本当の信仰なんだ。わがままをわがままだ、わがままのまんま通そうということが信心じゃないんだということなんですね。皆さん方のところに検証会っていう人がなんかこう新聞とか本を持ってきたりしたことありますかね。昔妙信仰っていうふうにこの言ってたんですけど、検証会聞いたことありません。検証会、昔は妙信仰って言ってたんです。この検証会という人たちもそのさっきの話したように日蓮聖宗は700年の歴史の中で、約600年間ずっと創価学会と同じように国立階段ということを目標にこのやってきたんですね。だけど大聖人の時代のこの日本という国のこの概念と今私たちが考えているところのこの日本並びに世界という考え方、大聖人の時代の世界というのはアメリカも何も入ってませんから、韓国、中国、インド
までですね。それが世界です。ですから今の世界観からすると、小学校小学生でも分かるような、そういう地球儀を見れば分かるようなこの世界観からすると、この国立階段、つまり日本っていう一国のその国会で決議して、その国立のこのご本尊様、階段の本尊を拝むこのお堂を建ててもらおうというようなこともはっきり言って考えられないそのことなんですよね。だけどこの大聖人の鎌倉幕府の軍事政権、絶対の君主者の前に、この国が右行こうが左行こうが自由自在になるような時代の大聖人の国家観からすると、国立階段ということはこの成し遂げられる目標だったかもわからないです。だけど今の世界観国家観というものから考えたときに、この信仰というものは強制してやらせるもんじゃなくて、その人が真心からするもんですから、だから政治の圧力でもって信仰させるというような時代でももちろんないというふうに考えたときに、国立階段というものが小本堂を作るときに、亡くなった新田聖人が国立階段というこの考え方をこの日蓮召集からなくそうというふうに考えたんですね。もちろん大聖人様の教えというものをこの細かに分析したときに、国立階段を中心に置いた教えということはこれは間違いだということに気づかれて、国立階段ということはやめようというふうにこのしたんです。まあ創価学会におもねったという部分もありますよね。小本堂を国立階段に準ずるお堂だっていうふうに創価学会はしたかったわけです。つまり日蓮召集における最大の功労者が自分たちだっていう、そういういいレッテルを貼りたかったわけです。その思惑と、それから国立階段をやめようっていう、そういう考え方っていうものがそこで一致したんですね。で、国立階段ということを日蓮召集はこの言わなくしようということになったんですね。だけど600年間も行ってきたんですから、だから600年間の間の代々の芸家がこれがこだから国立階段だ、だから国立階段だっていう言葉をもう全て残してるわけです。で、検証会は国立階段ということの考え方が正しいと、国立階段を捨てたから今日本はいろいろな災害やいろいろな政治的なこの不安な状況というものにまみれてしまってるんだと。みんなが正しい信心を、彼らが言うところの国立階段を目標にしたところの信仰をすれば、地震からも逃れられる、台風からも逃れられる、世の中は平和になっていく、中国の脅威も韓国の脅威もなくなっていくんだね。もう全くかつて創価学会が言ってたことと同じことを検証会が言ってるわけです。それでね、今ね、この南海クラフトっていうね、この紀伊半島からね、この四国に至るまでのね、四国九州に至るまでのこのラインで大地震が起きたらね、富士山がね爆発するというふうに言われてるね。学者によってはね、3年以内だった、3年以内、富士山が爆発したらね、もうね、日本がね、もう半分にね、この寸断されてしまう。ほいで火山灰はね、大気圏まで到達し、風向きによってはね、もう東京はもう機能が停止してしまう。
実際に宝永の大、この宝永の大噴火って、この富士山にちょっと横にこうちょっとこの肩のあたりに山がありますよね。あれ宝永年間、江戸の宝永年間に爆発した名残なんですけど、それがあれが爆発した時にはね、ちょうどね風向きがこの東に向いてて、この火柱がねぐーっとこう直角に曲がってね、それでこの江戸が熱かったって言うんですよ。すっごいこの状況だったんですよね。西の方は被害はほとんどなかったです。でももう実際に絵がその描いて残されてるんですよね。それでね、この国立階段のこの検証会は、階段の第五本尊様がもう絶対の中心だから、だから今堆積時に階段の第五本尊があったら危ないと、だからどっか安全なところに移動させろと、それで絶対に壊れないその堅牢な建物を作って、それでそのお守りしろと言ってんだけど、だけど日本中危ないからどこが安全だってありえないよね。どこ安全だ、つまり階段の本尊がなくなったら大聖人の教えがなくなるという考え方なんです。だけどさっきここに書いた久遠願成本人名の一年三千三千一年の法を大聖人様は我々に伝えるために、階段の第五本尊様、前もお話ししましたけれども、ご本尊様は黒板と一緒だから、この黒板に皆さん方にこういうことを知ってもらいたいと思って私が書く、黒板消しでもって消しても消してなくなっても皆さん方に伝えたいっていう気持ちや皆さん方の心に映ったものは消えてなくならない。久遠願成本人名の一年三千の法というものを表すために階段の本尊が表された。その意味で階段の本尊は尊いんですけども、階段の本尊が常住へ空の我々の命と同じ寿命というものが尽きて亡くなったり、災害でもって焼け落ちたとしても、この久遠願成本人名の法というものがなくなったということにはならないんです。ご本尊様が亡くなったら法がなくなるというふうに考える方がおかしい。だけど分かんないんだね、形が本尊だというふうに思い込んでいる人には分からないんです。分からないね。私が死んで骨になって亡くなる、だけど皆さん方の中に、ああ広田雷道ってのは何か生きてる時にこんなこと言ってたよねというものが残れば、私が骨になっていなくなってもそういう思いの中に生き続けるということはできるわけだよね。それが法っていうものですよね。その伝えなきゃならない大事なことの究極の姿というものが、久遠願成本人名の一年三千三千一年のこのご本尊様に表されたところの南明法蓮華経の法なんだということをこの言ってるわけなんですよね。今日はそこの高専ルーフというところまで行って、その次の教団組織の問題というのは番号はついてないんですけども、6番目ということで、この次にこの最後のところまでね、お話をしたいというふうに思います。